大奥誕生、有功家光編。このドラマは専門家の立ち会いのもと、動物の健康状態に細心の注意を払って撮影しています。と、いわゆる最後のフィクションであることの正し書きに付け加えていたんだけど、まあこれは動物虐待とクレームをつけられないためのことであってね。うん、ということは、今後あの白い子猫若紫の身に、それこそ見るに忍びないことが起こってしまうんじゃないかと。
勘ぐってしまいますよね。
ねえ。まあそのあたりね、はい、確かに描いているのが徳川家光の時代、はい、そしてあの田中幸喜演じる玉栄というのは史実でいうところの継承院、
はい、
つまりあの綱吉の母ってことになると、歴史的な悪法とされる生類憐れみの霊、そこにつながっていくんじゃないかと。
そうですね、これ子供と一緒に見てたんですけどね、今のね、その食べ味覚を扮する少女の家光がね、うん、猫をねこうクッと掴んでポッて投げとったじゃないですか、うん、子供らは、うわ猫投げよったすげえなこいつって言ってたんでね、あ、まあ、それでもびっくりするぐらいですから、うん、まあ、それ以上のことがなんかあるとなると、まあ伏線張っとかなみたいな部分もあるのかもしれないですね。
ねえ、うん、まあそれがあんなラストの正し書きにも現れてしまってるというか、で、まあとにかくどうして大奥において男女が逆転してしまったのかっていうことはさらにしっかり描かれてきて、あの中老っていう存在がね、やっぱりここでも男になってたっていうのが、これまたなるほどと思わせる感じで、しかもまあああいう閉鎖的なところに長くいると性格的にも歪んでしまうというかね、あんないじめをするほか他に楽しみがないのかっていうような感じで、
そうですよね、うん、なんかもういつの時代でもどこの世界でもああいう奴らっておるんかなっていうような感じですよ ね、 ね、う
ん、ただ不思議なもんでね、はい、あの中老の3人っていうのは結構仲がいい、
うん、
やっぱり同じような境遇だからこそ、
そうなんでしょうね、あとね、その坂井正人を扮する有功ですけれどもね、もともとお坊さんやっていうこともあってね、妙慶をね目の前でその沢村に殺されたわけじゃないですか、うんうん、その沢村と会うてね、かかってこいどついてこいっていうにもかかわらずそこぐっとこらえてたじゃないですか、うん、僕らなんかね、やっぱり友達に目の前で殺されるじゃないの、どつかれたってないしょねんってガーってなってしまいますけど、その辺お坊さんっていうのはすごいんかなと思ったりね、してたんですけどね、
で気になる視聴率は 10.6、 初回の 11.6 から下がってしまった、
うん、やっぱりね、その時代劇っていうのでね、こう離れてる人っておると思うんですけれども、うん、結構こう中身もしっかりしてて、うん、僕らもそんな歴史詳しくないんですけれども、うん、でも詳しくなかっても分かるようにしっかり内容も描かれてますし、うん、で十分楽しめるドラマになってると思うので、時代劇やからって言ってこう見ん人って損するんちゃうかなっていうのはね、しっかり見てもらえたらなと思いますね、
うんうんうん、ところで公式サイトのプロデューサーの撮影日記では、
はい、
8月9日、いよいよクランクイン。連続ドラマのクランクインは何度経験してもふわふわと落ち着きがなく、それでいてなんとなくワクワクもする。プロデューサーをやっていて一番楽しい瞬間はあくまでも私にとってであるが、役者さんたちが衣装を身にまとい立ち位置に立って初めてセリフを言うドライリハーサルというのを見るときと、編集した VTR に初めて音楽や効果音がついたものを仮で見せてもらうときの2つである。前者はこういう方々にこのようなキャラクターを演じてもらうという最初の構想が、後者はこういう感じの番組を作りたいという最初の構想が、それぞれ初めて形になる瞬間だからである。何ヶ月、時には何年にもわたる諸々の交渉ごとや調整がある形に落とし込まれる瞬間でもある。大奥は最初の映画の公開が2010年10月だったが、企画自体の開発が始まったのは2005年だった。およそ7年もこの企画に携わっている者としては、僧侶姿の3人のお芝居を炎天下で見守りながら、ああここまで長かったわと思いながら、でも3人の雰囲気がとてもいいので、結果今こうしてこのシーンを撮れていることに感謝だなとも思う。当日は34度ぐらいある猛暑日で、坂井さん、田中くん、駿河くんの3名は特殊メイク坊主頭初日でもあった。どんなに氷嚢で冷やしてももみあげ部分が汗で膨らんでくるくらい暑い。初日を通して特殊メイク坊主頭での猛暑ロケは想像以上に厳しいことをスタッフキャスト全員が実感した。移動の車の中でも坂井さんたちは眠れないし、現場でも首の動きはもちろん芝居で作る表情にも制限ができてしまう。メイクの境目がシワになってしまうため、この後1ヶ月ほどこの特殊メイクでの芝居の悪戦苦闘は続くことになる。8月某日、本当に暑い。東映京都渦政撮影所のスタジオには空調が入っているのだが、地熱というか地面から立ち上がってくる熱が半端ない。そんな中、特に僧侶3人組の特殊メイクは本当に大変だった。ほとんど愚痴を言わない田中幸喜くんが、次の日坊主頭だと思うと前の晩からちょっとブルーになるというくらい辛いらしい。鬼のように熱いらしい。 肩が凝るらしい、芝居で額を動かすとすぐに線が出てしまう、などなど。その上3人分なので、最初にスタンバイを始める人は夜中の2時とかになってしまう。それでも撮影は朝9時開始。特殊メイクのチーフには悪いが、ああ早くソウルのシーンが終わらないかなと内心思っていた。12月に公開する大奥永遠でも西田敏行さんに坊主頭の特殊メイクをしていただいたのだが、何せあの時の収録は冬、逆にあったかくてちょうどいいよとおっしゃっていたことが今更ながら思い出される。
坊主頭のメイクってね、言うたらゴムかぶってるみたいなもんですからね、うん、そりゃ暑いんでしょう ね僕ら普段から坊主頭なんでそれもでも暑いんですよ。直射日光直接当たりますから、うん、夏は暑いし冬は寒いしなんでね、ええことないのになんでしてんねんいう話にもなるんですけど、ね、
はい、ということで、とにもかくにも大奥誕生有功家光編、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、